おはようございます。高原剛一郎です。今から10年以上も前、作家の辺見潤さんが収容所から来た遺書という本を書かれました。第二次大戦末期、旧満州鉄道で働いていた山本幡夫さんという方の人生の最後を描いた本です。主人公の山本さんは終戦直後にソ連軍に連行され、シベリアの強制収容所に送られ、過酷な労働の末に現地で癌にかかって亡くなります。さて、辺見さんはある時、読売新聞が主催した昭和の遺書という遺書の投稿企画で選考委員を務めていました。全国からたくさんの遺書が続々と集まる中に、特にキラリと光る長文の遺書があったんですね。それが山本幡夫さんのもんだったんです。審査員の辺見さんはその内容に感動しつつも、一つ疑問がありました。一体こんな長い文章の遺書をどうやってソ連から持ち帰ることができたのかということです。当時のソ連は共産主義独裁体制の国です。スパイ防止には何より神経質になっている国です。現地で書いた文書を検閲なしで持ち帰るということなど本来できないはずなんですね。それで一体どのようにして持ち出せたのかと調べたのです。実は山本さんが収容所内の病のとこで妻や子供たちに宛てて何通も書いた遺書を収容所の仲間たちがちぎって分担し、毎日毎日一字一句違わぬよう暗記したって言うんです。自分たちの記憶力を総動員し、来る日も来る日も彼の書き残したメッセージを脳のひだに叩き込んだって言うんですね。そして祖国へ帰れた人がそれを清書して遺族のところに届けたって言うんです。バラバラの遺書の一部分だったものが年月とともに集まり始めます。そしてとうとう最後には全部揃って完成された遺書となったって言うんですね。中には書かれたものを小さく折りたたみ、ズボンの裾の縫い目に縫い込んだり、靴底にわからないようにして入れて持ち帰ったりしたものもあったそうです。戦友たちはまさに命がけで危険を承知の上で山本さんの遺書を遺族に届けたのです。それはこのメッセージが単なる紙の上での情報というより、山本さんの心そのものであったからです。彼らは山本さんの心を運ぶような心境で、遺書の宛先である遺族たちに伝えたんですね。今私はラジオで皆様に聖書メッセージをお伝えしております。そして心境としては、あなたのための救い主、イエス・キリストの遺書を伝えるような心境です。キリストが何としても伝えたいと願ったメッセージを綴った書物、それが聖書です。聖書はあなたに対して与えられた神の絶唱です。では一体何が書いてあるのでしょう。人間を徹底的に惨めにする死の完全解決について書いてあるんですね。聖書にこう書いてあります。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の棘はどこにあるのか。死の棘は罪であり、罪の力は律法です。しかし神に感謝すべきです。神は私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を与えてくださいました。ところで自然界にはいろんな生き物、いろんな植物が生息していますが、注意しなければならないのは人間に致命的ダメージを与えうる危険を持っている、そういう生き物ですね。キノコの中には毒キノコとそうでないキノコがあります。虫の中にも害虫と益虫がいます。蛇にも毒蛇とそうでないものがあります。人間にダメージを与えるトゲや牙や毒を持つものはできるだけ出会わないようにすることですね。ある山奥に別荘を建てた一家がいました。みんなで楽しくホームパーティーを開いていたとき、大きな蜂が部屋の中に迷い込んできたんです。刺されたら大変なことになると、みんなは悲鳴を上げ、逃げ惑い、窓を開けるんですが、しばらくしたとき父親が言ったそうです。恐れることはない。 この蜂は毒針を持っていないから。子供たちは半泣きになって聞きました。どうしてそんなことがわかるの、お父さん。すると父親は言いました。蜂の棘はここにあるからだ。そう言って、みるみる腫れ上がる自分の腕を見せたのです。蜂の人差しは父親の腕に打ち込まれたので、子供たちは安全になったのです。その部屋にいる蜂は、蜂は蜂でも棘を抜かれた蜂なんですね。恐れる必要はないのです。死の棘とは何でしょう？死後、すべての人間が受けるべき裁きです。死が人間を脅かすのは地獄という棘を持っているからです。しかし聖書はこう言っています。死よ、お前の勝利はどこにあるのか？お前の棘はどこにあるのか？死が人間に打ち込む武器である裁きの棘は今どこにあるのですか？キリストの上に刺さったのです。十字架にかかったキリストがあなたの代わりに死の棘を引き受けてくださったのです。キリストは死の棘をご自分が引き受けることで死を骨抜き、棘抜きにしてしまったって言うんですね。そして死を最終的に滅ぼすためにキリストは墓の中から三日目に復活したのです。誰でもキリストを信じる者は将来この蘇りのキリストの体と同じ姿に変えられるんです。以前、聖路加病院小児科ドクターの細ヶ谷さんという方がこんなことを話しておられました。2歳の良太君という男の子が脳炎にかかって亡くなったんですが、彼には両親と上に8歳、6歳のお姉ちゃんとお兄ちゃんがいたんです。脳炎で病院に運ばれてきた時にはすでに脳死の状態でした。ところでお母さんはクリスチャンだったんですが、その方が我が子を見てかわいそうだかわいそうだって言うんです。しかもよく聞くと、脳炎という病気になったことがかわいそうだって言うんでなくて、この子の魂は天国へ行こうとしてるのに、お姉ちゃんとお兄ちゃんが遊ぼう、もう一回遊ぼうとしきりに誘うんで、行くに行けない。それがかわいそうだって言うんです。そしてお医者さんとして、この二人の幼い兄弟たちに納得するように話してやってほしいと頼まれたんです。細ヶ谷さんは忘れられない贈り物という絵本を読んであげることにしました。これは年をとって足が不自由なアナグマが、ああ、もうこれで自分の命も最後かもしれないな、という時に森のみんなにお別れの手紙を書く。その後暖炉の前で目を閉じて、うとうとする。そうすると、不自由だった足が動くようになって、どんどん走れるようになって、ふわーっと起き上がって、天国へ行くっていう話なんです。アナグマが亡くなった後、森の動物たちはみんな集まってくるんですね。そして、思い出話をする、アナグマにこんな親切にしてもらった、こんなに情けをかけてもらったっていう思い出話をするんですね。死んだ後も人の心には思い出として生きるんだということを作者は言おうとしたようです。しかしこの話を聞いた二人のお姉ちゃんとお兄ちゃんはもっと聖書的な捉え方でした。死にかかっている良太君が苦しくなくなって、どんどん走れて元気だった状態になりながら天国に行けるんだったら、それは良いことだと納得したというんです。裁きのない天国は、涙も別れもない、病気もない、新しい体に変えられる世界です。この世のいかなる楽園よりも素晴らしいところです。人は、神が天のふるさとを準備して待っていてくださると信じれるからこそ、不条理に満ちたこの世でも、誠意を折らずに、全力を尽くして生きることができるのではないでしょうか。どうぞあなたも、この本物の救い主、イエス・キリストを信じてください。心からお勧めしたいと思います。